今日のゲストはですね、クラウドパックから斉藤真二さんをお招きしてお話ししようと思います。よろしくお願いします。
イエーイ、真二だよー、イエーイ、みんな見てる？
これ音声なんで。
あ、そっかそっか、残念ですね。
見るのはちょっと難しいかなって感じで、はい、じゃあちょっと一応自己紹介をお願いします。
はい、クラウドバックで情報システムとかネットワークとかセキュリティとかやってるシンジと言います。皆さん、はじめまして。元気、はつらつ、シンジ、よろしくお願いします。
うちそういうあれじゃないんですけど。はい、ということで、まあ一応お招きしてお話というと、今肩書き紹介してもらったようにですね、情報システム部門っていうところで、なかなかクラウドとかセキュリティとかそういうところの話って結構出てきてないとか、あまり公にしてる方って少ないんですけど、このシンジさんってお呼びしたら大丈夫ですかね。
大丈夫ですよ。
はい、シンジさん、いろいろブログだとか勉強会だとかそういうのどんどんオープンにして、ブログの切り口とかはなかなか強めの口調でスパッと。
ちょっと煽るスタイルなんで。
いや、すごい気持ちいい感じで いい
すい
と思
ま
い
せん。
ますよ。
本当にご迷惑おかけしてま す。
いえいえ
関係各社方面には。はい。
ああいった感じの話をちょっと聞いていければいいかなと思います。
もう何でも聞いてください。もう全部喋っちゃいますから。
はい、
何でも喋っちゃいます。
じゃあ一応まず最初にですね、新次さんといえば、ロードバランスふざちくんっていう
お、
ブログが、
さちくん。
あれは猫ちゃんだと思うんですけど、PV 結構すごいんですよね、あれ。
PV 結構ありますね。もうちょっと見てないですけど、
はい。
一応 Google アナリティクス
はい
の値とかをスラックに毎日投げてるんですよ。
はい。
で、一応チラチラ見てるんですけど、
はいはい。はい。
まあ弊社の PV よりはあります。ちょっと数字は言わないですけど、
これ
弊
実際
社の PV より
ア
あ
ク
り
セス
ま
元
す。
ドメインとか出てると思うんですけど、結構国内の、この会社さん来てるんだみたいな、見たりします？
ああ、もちろん、もちろん。言わないですけど、
あ、さすがにそれは。
もう、だからなん、社数で言ったら、本当に1日多分2、300社ぐらいの方が、多分担当の方が見てるんじゃないかな。あと、だから、普通に個人でスマホとかで、移動中とかで見てる方もいると思うんで、PV 的には結構数はあるんですけど、多分、終えてる感じだとそれくらいの人が見てる感じかなと思いますね。
なんか傾向とかあります？そういうアクセス元というか。
アクセス元の傾向は基本的にはやっぱ検索ですね。Google から検索で引っかかってくるのが多いですね。
最近なんか人気の記事とかで。
最近の記事っていうわけではないんですけ
は
ど、
い。
オンプレとクラウドの違いってなんだみたいな記事があるんですよ。
あ、はいはいはい。さっきちょっ
そ
と
れ
見て
が
ました。
ね、なんかね、落ちないんですよ。PV がずっと一定なんですよね。
じゃあそれで検索ワードってオンプレと
ずっ
ク
と
ラウ
なん
ドみ
か、
たい
そう
な。
そうなんですよ。なんか比較してくる人が結構多いみたいで、見てみようかな、自分でも。このトップページに行くと、右側にランキング、この今これが読まれていますっていうのが右側のちょっとちょい下ぐらいにあるんですけど、それが要はランキングなんですよ、上から順番に。
オンプレとクラウド2位ですね。
そうなんですよ。ウォンテッドリーピープルが1位なのは、ちょっとバズったのが響いてるんですけど、
そこは
オン
ちょっ
プレ
と、
とクラウド、
ウォンテッドリーさんのあれがあったか
そう
ら
なん
み
です
たい
よ。オンデッドリーさんのあれがちょっとあったんで、あれだったんですけど、オンプレとクラウドの違いなんだは、これはですね、書きたくて書いた記事じゃないんですよ。これは、頼まれて書いた記事なんです。たまにあるんですよ、僕そういうの。
ああ、
こんな記事書いてもらえませんかっていうお願いをされることが稀にあって、
はいはいはい、
その一つなんですよ。
ああ、じゃあ一応これはゴールというか、なんというか伝えたい、そういうの頼んだ方が誘導したい何かがあったわけですよね。
だから頼んだ方的には、
はい、
まあ良かったんじゃないですか。地味に見られてて良かったと思うんですけど、僕自身は別にこれを書きたかったわけではなくて、
はい、
まあまあいいですよって言って書いた感じですね。
うんうん、はい、
この絵で見てわかるクラウドインフラと API の仕組みっていう本を出された方がいらっしゃって、はいはいはい、
うん、
これをまあちょっと紹介してくれないかという形で書いた、
はい、
感じだったので、はい、まあ、本のことも全然だから初め知らなかったし、
うん、
基本的に僕本って読まないんですよ。
ああ、なんかどっかのインタビューでそういうことを言われてたかなって思うんですけど。
そうなんですよ、なんか本ないんですよ
家に。勉強嫌い、本嫌いみたいなことが。
そうなんですよね、ちょっとしんどくなっちゃうんですよ、
うん、
のでちょっとそれを一歩踏み込んで頑張って読んだんですよこれは。冒頭だけね、冒頭だけ。だから冒頭のことしか書いてないんですよだから。
じゃあこれ実際引用されたりしてる感じで。
あ、若干引用してますね、うん、ちょっと言い回しはあの、うん、やっぱり本、まあ、そのかなりちゃんとした本なので、
はい、
しっかりされてる本なのですごいカジュアルな言い回しには変えてますけど、
はい、
まあまあ大体言い方としては、うん、あのこのブログを読んだ方がもしこの本を買われたら、ああ同じこと言ってるなっていうことが分かるぐらいの内容になってます、
ね、なるほど、はい、ちょっとあの今そういう話にもなったんですけど、このブログにね、あの記事書こうってするようなモチベーションとか、あこれブログになるかなみたいなあると思うんですけど、まあ、そういう基準とかって普段どんな感じで
思われてますか？もともとブログを始めたきっかけは、うち あの CTO がもっとみんなブログ書こうよって言い出したのがきっかけなんですよ、社内でね、
はいはい、
でやっぱエンジニアの会社だから、そのどんどん発信しなきゃダメだよみたいな、
うん、
まあそういうあるじゃないですか、どこの会社さんも、はい、IT 系の会社さんって、まあ、大手さんはちょっとあれですけど、まあベンチャー系はみんなブログ書いたりとかするじゃないですか。でまあまあ同じようなノリで言ってたんですけど、まああんまりなんか普及しなくて、であんまりみんな書かなかったんですよ。でもそれでもしつこくその書こう書こうって言ってたので、じゃあもう試しに何か書いてみるかと思って書き始めたのがきっかけなんですよ。
はい、
僕もともとエンジニアじゃないので書くことも特になかったんですけど、まあ、何でもいいから書いてみるかと思ってすげえ適当なことばっか書いてたんですよね最初は。で、はいはい、その一発書いて終わっちゃうとちょっと寂しいじゃないですか。だから何でもいいから毎日一つ書こうと思ったんですよ。
はいはい、
だから毎日書いてたんですよ俺。
あ、
平日は。
それっていつ頃ですか？
もう2年以上前ですね、
うん、
だから記事数すげえあったんですよ。
ですよね、
今1年で300記事以上は多分上げてると思うんですよね。
はいはい、それって全部あの移されたんじゃない？わけじゃ
ないですよね。そうなんですよ、僕ドメインを3回ぐらい変えてるので、うん、結構あの映ってはいるんですけど、でも記事は引っ張ってきてますね、はい、今 の, あのブログにも昔の記事は残ってますね。
最初の記事は2014年3月。
あ、何書いてありますそれ？
AWS で GPU を試したら。
ああ、そうだそうだそう、僕ねもともと HPC 畑の人なので。
あ、そうなんですね。
そうなんですよ、だから GPU とかコプロセッサーね結構使ってたんですよ昔から、はい、で AWS ってよく分かんないってところで、はい、まあ、AWS の世界入ってきて、
はい、
まあ、一番だから馴染みがあったのは GPU だったんですよね。
ほう、
でまあちょっと AWS の GPU どんなもんじゃいっつって試してみたっていうのがきっかけなんですけど、
うんうん、
ちょっとなんかエンジニアっぽい記事にしなきゃいけない感が出てるの分かりません？
そうですね、
すごい意識してるんですよ、そういうのは、
でもそこからいくつかあって、なんかスラックがバーンと出てきて。
そうですね、う
ん、その辺からだんだんあの上質寄りというか。
なんかね、その結局何書いてもいいんだなってことが分かったんですよ、
はい、
そのブログ書いてその GPU のやつ書いた時に何が起きたかっていうと、うん、
はい、
GPU のやつ書いたよって社内で、ああ書いたんだへえだけじゃなくて、
はい、
あ信じてこんなこともやってたんだっていうのももちろん分かってくれたっていうのもあるんですけど、そんなことより、
はい、
あの上手に呼ばれたんですよね、それを見た人が呼んでくれたんですよ僕を。上手で LT してくれって、このブログの内容で LT してくれって言われて、
はい、
俺 LT ってなんだみたいな、なんだそれみたいな話とところから初めてその LT っていうのが来て、で登壇プレゼン作って登壇って、まあ5分ですけどね、
はい、
それでもうだいぶあだからブログってすげえ力あんなと思って、
はい、
でもエンジニアじゃないから書くことないからもう何でも書いてとにかく書き続けるっていうことは本当に重要視してた時期ですね、その頃は。
はいはいはい、
だから何でもいいから書こうと思って、
うん、
でその CTO がね言った言葉でいまだにそのすごく響いてることがあって、
はい、
僕らがなんでそのね、ブログを書くのかっていうと、
はい、
その技術のこととかその得られたものをアウトプットすることが重要なんじゃなくて、
はい、
それもそうなんだけどそれは僕らにとってもう終わったことだから、はい、つまり過去のことだから僕らはもう過去のことを出してるだけだっていうふうに言ってたんですよ。だから隠すことは何もないと、もう全部書けと、
はい、
もう詳細まで全部書け、全部共有していい、なぜならその先へもう僕らはその行ってるからその過去のことはもういいんだと、
うん、なるほど、
言われた時にマジ全部書こうと思って、はい、で本当に何でも書いてるって感じですね、
はいはい、
それは未だに変わんないですね、何でも書いちゃうっていうのは。
じゃあこれでなんか書いててちょっとさすがにこれはまずいんじゃないのって言われたこととかもないんですか？
あ、いっぱいありますよ。
あるんだやっぱり。
あの
例えばどれですか？
結局ねパブリックにする前に、
はい、
自分の中でやっぱ線引きがあるんですよ、はい、これやばそうだなっていう、
うんうん、
やばそうだなのあでも大丈夫だと思ったやつだけ出してるんですよ。
あ、なるほど。じゃあこれの前にボツがあったりは一応
するんですね。ボツはね結構実はあって、
はい、
これはちょっと確認入れとこうって言って確認入れてやっぱダメですねって言われたのは結構あります。
あ、そうなんだ。一応そこで、はい、
先方がいやこうしてこうしてこう修正してくれればいいですよっていっぱい修正した結果なんとかパブリッシュしたけど、はい、全然 PV 伸びないのも結構あります、う
ん、ああ、それは隠さなかったら伸びたかもしれないですね
そっかうーんとか思いながらもうまあうーんって感じ、うーんって感じですけど。
じゃあこれ他社さんの名前とか出てくるときっていうのは一応確認取って
してないですね。
あれ
してないです。それは他社さんが、うん、あの怒られそうな他社さんの名前か怒られなさそうな他社さんの名前かで判断してます俺の中で
なんかファブリックにしちゃったけど怒られちゃったみたいなとか逆にまあすごいこれ良かったみたいなので覚えてるのとかありますかね。なんか
怒られちゃったあのお蔵入りになったやつで、
はい、
あの未だにちょっと後悔してるのが、まあ、そう記事削除しちゃったんでもう残ってないんですけど、
はい、
あの AWS のパートナー制度っていろいろあるじゃないですか、
はい、
で偉いパートナーになればなるほどいろいろうるさいんですよそのパートナーに対して。
はい、
まあ、それはそうですよ、ね、売上がどうとかね、うん、事例がどうとかいろいろ言ってくるんですけど、
はい、
AWS 自身が監査するんですよそのパートナーを、
はいはい、
実際に監査人が来て海外から、うん、でこれはどうなってるあれはどうなってるって監査をするんですけど、
はい、
その監査が通るとなんかこう認定みたいなのがもらえるんですよ、
はい、
でその監査の内容を全部書いた記事を書いたんですよ、うん、
それ見たことあるような気がする
いやいやそれはねパブリックにしてないんですよそれは
してない
んです。あしてないです、はい、それはねパブリックにしてなくて、
はい、
それは一応ね AWS に確認したんですよこの記事上げてもいいかって。
あさすがにね
聞いたんですよ、はい、聞いたらこれはダメですって言われたの。
あ
それねなぜかっていうと、うん、これを見た会社さんはこの通りにやるとみんな受かっちゃうからっていう、う
ん、それは別にそれでいいんじゃないかなって思うんです
けど、ね、いやだからそれはその、うん、そんなん監査として成り立ってねえじゃんっていうのが俺の意見なんですよ。
うん僕も今の話聞く限りではそうかなって思いますけど。
だから そんな程度の監査、その監査内容も公開されてない、監査してるかどうかもわからない、はい、監査しないとパートナーになれない、うん、お金もかかるのに、
うん、
監査した感想文すら上げちゃいけないって、それ監査って何の意味あんのって思ったのが、
うん、はい、
すごい未だに根に持ってますけどね
確かその論調をどっかで書いてたかなっていう気がするんですけど、
聞いてるか AWS この野郎ふざけんなこの野郎監査内容公開しない監査とか、監査じゃねえからそんなの、
うん、いやまあカットしませんけどね
本当に、はい、本当そうなんですよ。だから PCI とか、
うん、
ISMS とかいろんな監査ありますけど、
はい、
そうやって、ね、どんなかん内容を見てるかってやっぱ全部パブリックなんですよ。
そうですよね、
それは当たり前で、うん、なぜかというと、はい、その基準を満たしてるかどうかを第三者が判断しないことには監査の意味がないからなんですよ、はい、
うん、そうですね。
だから AWS がどんな内容で監査してるか分かんないけど通りましたって判子をされるっていうのは、
うん、
僕らにとっては意味が分からないんですよ。だって、
ね、
僕らの競合他社さんもその監査通りましたって嘘でしょってなったりすることだってあるわけですよ、
はいはい、
え嘘でしょ、なんでなんでってなるわけですよ、
うん、それはね何が動いたのかみたいな、
そうそうそうそう、だからどこがクリアしててどこがクリアできてなくてそれ監査通ったのって思っちゃうわけですよ、知ってるから監査内容を、
はい、うん、
でも監査内容知らない人たちから見たら、あなんだ同じレベルで取れてるんだってなるわけじゃないですか、
はい、
そうじゃないんですよ実態はね、
うん、
これが、ね、気に入らないんですよね俺は、
はい、なんかせっかくなんで監査の話ちょっとしてもいいかなと思うんですけど、
はい、
結構いろんな監査取られてると思うんですけど、
はい、
何を取られてましたっけ。
ですねめちゃくちゃいっぱい取ってて、
はい、じゃあ代表的なやつで、というか、まあ、さっきの PCI DSS もそうだし、
まあ、プライバシーマーク、あと、はい、ISO2 万っていうやつですね。あと、27001っていう、これ ISMS ってやつ、
はい、
と、あと27017って、これはクラウドセキュリティですね。うん、
はい、
で、これがまあ国際基準の、まあ、ISO シリーズで、あとは PCIDSS のレベル1っていう、まあ、一番厳しいやつ、
はい、
と、あと SOC2、タイプ2っていう、
うん、
めちゃくちゃ厳しい、これもか、まあ、グローバル基準と、あとは AWS の監査に加えて、まあ、あと取引先とか当局からの監査とか、はい、まあ、独自監査があるので、そういったものもやってるというような感じですね。
はい、真実とはのページに書いてありましたね、今全て、はい、独自監査、当局からの監査っていうのは、まあ、いわゆる、
これはいわゆるそのフィンテックの会社さんがやっぱ増えてきているので、
はいはいはい、
まあ、金融庁とかからの監査が入るんですよ、
うんうんうん、
なんで、まあ、その辺が当局ですね、
はい、ですよね、そっち系の当局さんですね、
まあ、事件事故を僕らが起こしてるわけじゃないですよ警視庁とかじゃないですよ、はい、そういうのではないですけど、
はいはい、実際これら全部いりますっていうところから、
その僕は、ビジネス、うん、今のアイレットクラウドパックのビジネスではこれではまだ足りないと思ってる、
うん、足りない、さらに何がいい、
AWS 自身が何を持ってるかを見ていただくと分かるんですけど、うん、
ああなるほど、
すさまじい量持ってんすよ。
そうですね、
桁違いの監査基準を持ってるんですよ、
は
い、
うん、
それでも AWS も足りないって言ってるぐらい、
はい、
で僕らは、うん、そのやっぱり AWS をお客様に再販していく立場になるので、うん、
はい、
AWS と同等のセキュリティを当然提供したいわけですね、うん、
はい、
でユーザーさんはAWS がこれだけ監査通ってるんだから安心だっていうことではなくて、
うん、
僕らを一回通すことによって基準が一回落ちるんですよ。要するに僕らのセキュリティ基準になるわけですよ、
はい、
なので AWS が持ってる監査基準、僕らが持ってる監査基準、それすなわちお客様が受けられる恩恵なんですよ、
うんうん、
なので AWS が持ってるものは必要とあれば全て通る必要があるんですよ。
ああなるほどね。ただこれって例えばこういうの取っていくって、まあ、情報システム部門が先導してやっていく感じになると思うんですけど、
はい、
はい、これこういうの取っていきたいとかいうところに、でもまあクラウドを使うと、大変みたいなことが、まあ、まあまあ言われたりするかなと思うんですけど、まあ、そういうのを取っていくに関してちょっとせっかくなんで、まあ、こんな風にするといいよみたいな話、
はい、ですね、 まあ、例えばその国内ですごく有名な監査っていうのはプライバシーマークが非常に有名なんですね、はい、これは、認知度が 70% を超えてるんですよ、
うん、
でその次に ISMS が有名で、まあ、これがまあ2大監査になってるんですね、はい、で当然そのセキュリティ基準を設けて監査を受けてその監査基準を取得するということはそれに伴ったビジネスが発生しないと意味がないんですね、
はいはい、
つまり取引先が、うん、御社この基準クリアされてますよねって聞かれた時にしてますよって答えられるかどうかだけの話じゃないですか、
は
い、なのでここが全く必要のない業種だったら監査は全くいらないんですよ、
はい、
ところがそれが必要とされるお客様が主要取引先であったりとか、
はい、
これからやりたいビジネスがそのお客様だったりとかすると、まあ、監査はどうしても必要になってくる、はい、でその時に例えばプライバシーマークや ISMS っていう、まあ、非常に歴史のある監査っていうのはやはりそのオンプレミスのシステムであったりとかレガシーなものを拠点としているものが多いので、
はい、
なかなかそのクラウドネイティブなものを監査に適用するのは難しいんじゃないかっていうふうに、まあ、単純に捉えがちなんですけど、
うん、
そうではなくて当然監査をやられてくるその監査員の方たち、うん、非常にお年を召した方が多いんですけど、まあ、いわゆるつまりキャリアがすごいんですよ。いやオンプレミスのシステムをもう何千と見てきてる人たちなので、はい、オンプレミスが分かっていないとクラウドを説明できない
ですね。あ、そうですね。
だからクラウドだけ説明しても、うん、頭ごなしにいやクラウドなんでって言っても納得していただけないんですよ。
はい、
つまりオンプレミスはこうなんです、でもこれをクラウドに変えるとここだけがこういうふうに代替されるからとても安全なんです、より便利なんですよって説明していく、要するに代替コントロールって言うんですけど、そのようにして、どうそのオンプレミスと比較したときに実はオンプレミスよりもこっちの方がセキュアなんですってことを、
うんうん、
理論だって説明できるかどうかっていう力が求められますね、
はい、なるほど。アイレットさんってクラウドパックのブランド以外のところは普通にオンプレミスをやってこられた感じなんですかね。
アイレット自体はもともとオンプレミスから始まっている会社なので、
はい、
その辺のリテラシーはもちろんあります、
うん、
し、今ちょうどこれくらいの世代の、まあ、今最前線でやられてるクラウドエンジニアって言われてる人たちって、
はい、
おそらくですけどほぼほぼオンプレミスをやってきたキャリアがあるはずなんですよ、
うん、そうですね。
例えば VMWare 触ってきましたとかね、ESX サイズやってきましたとか、はい、それこそスパークやってきましたとか機関やりましたとかっていうその土台があって上にクラウドが乗っかってるだけだと思うんですよね、
はい、
だからいわゆるクラウドネイティブ世代じゃないはずなんですよ、
うんうん、
だからこそ強いんですよね。オンプレミスが分かってるからこそクラウドの強さが分かるんですよ。
はい、それはありますね。
それをそうなんですよ。それを監査員にうまくこう上手に説明できないと、うん、なかなか厳しいですね。
はい、はい、なるほど。実際こういう監査と取ってるかって僕はなんですかね、入札とかでしか見たことないかなっていう気がするんですけど、やっぱ普通に
入札はねもう楽勝ですね、おかげさまで。めちゃくちゃ監査取ってるから入札は楽勝ですね。
こんだけやれば入りやすいやろうなっていうような気がちょっとします。
いやもう使用書にソック2、うん、タイプ2なんて入れたらどこも入ってこれないですからね、
ええ、
そんな持ってねえよみたいな話になる。
でもそういうやつでもちゃんとクラウドパックの AWS ところに乗っけて、まあ、乗っけられるものは乗っけちゃうんですよね。
もちろん、
うん、その辺のなんか使い分けとかってあります？もし、クラウドパックで探してきたけどオンプレの方がいいかなみたいな、
うん、それはユーザー企業がってことですか？ああ僕らがオンプレの方がいいよっておすすめするってことですか？
そうですね、どちらかといえば。
オンプレミスで特に問題を感じてないんだけどクラウドにした方がいいって思っていて、うん、どうしたらいいですかって言われるケースはオンプレミスをおすすめしてます。
それは確かに間違いないかもしれないです
ね。あ、いやこれね、うん、リアルにいるんですよこういうお客さん、うん、
はい、
本当にそういう今一字一句間違ってないぐらいその通りに言ったお客さんが結構いるんですよ、
はい、うんうん、 いや、わかります。
クラウドなんか聞くけど、なんかクラウドいいらしいって聞く。でも僕別にオンプレミスで困ってない。どうしたらいいっていう。らしい。じゃあオンプレでええやんっていう。っていうのは全然いますよ。
うん、
別にオンプレミスはね、悪じゃないんですよ。
そうですね。
そうなんですよ。だからうまく使い分けていくこととか、
はい、
そのクラウドのその素早さとか、いわゆる柔軟性であるとか、捨てられる価値っていうところに、
はい、
そのビジネスがやっぱマッチしないことには、まあオンプレミスをからクラウドに行くメリットって全然ないんですよね。
そうですね。その辺でまあオンプレミスがいいよってなったら、まあクラウドパックのブランドじゃなくてアイレットの方でやるみたいなことにもなるのかなと。そういう関係ではないのですか？
実はですね、はい、これも多分言ってもいいと思うんですけど。
うん、
AWS 以外も結構使うんですよ。
はい、例えば
それももちろん三大クラウドはもちろんそうですし、
はい、
それこそさくらさんとか、
はい、
IDCS さんとか、
はいはいはい、
言い出したら結構きりないくらいいろんなところ使うんですよ、
うん、あ、そうなんですね。
そうなんですよ。それ なぜかというと、その無理やりやっぱ AWS に当て込まない
うん
ですね、なぜかっていうと、もちろんコストパフォーマンスは AWS の方がいいかもしれないけど、
うん、
ユーザビリティの方がやっぱり重要なんですよね。お客さんが自分で運用できないとか、
はい、
まあ、将来その AWS じゃなくてこっちで使いたいっていう希望があれば、やっぱりそっちの方を優先したいと思うので、
はい、
なるべくその意向に沿うような形にはしてますね。
あ
とは基本的にその今 iLET のクラウドで使われてるお客さんで、中堅企業以上が6割を超えてて、
はい、
もうそのクラスの企業になってやっぱり自社にデータセンター持ってたりとか、
うん、
自分のオンプレミスの資産が結構残ってたりするので、はい、まあ、それをうまく活用したりとかっていうケースもまあまあありますね。
はいはいはい、そうですよね。その辺なんか、まあ言っちゃっていいのかなって話でしたけど、まあ、使えるものは何でも使って、 AWS はそのうちの一つっていう形で、もちろん
そうですね。やっぱりそのじゃあ全部フルフル GCP にするとすごくいいかって言って、別にそういうじゃないし、全部フルフル AWS にするといいかってそういうわけじゃないじゃないですか、
うん、
それぞれやっぱり Azure もいいとこあるし、
はい、
それも IDCF だってさくらもちろんいろいろいいところはあるので、その美味しいとこだけうまく使って、はい、でもいらなかったらポーイってやれば、うん、それができるのがやっぱクラウドのすごくいいとこなので、
はい、
まあ、変にロックインせずに、
うん、
柔軟に使っていこうっていうのが基本スタンスとしてはありますね。
はいはい、なるほど。ちなみに例えばそういうのって、まあ、上質部門だったら社内システムみたいなことも見るのかなと思うんですけど。
もちろん、
はい、その社内システムで、まあ、そういういろんなクラウドのいいとこ取りとか、こういうことしてますよっていうのが話せるようなことあれば。
社内システムはなるべくイアースを使わないようにしてますね。
イアースっていうとパブリックプライベート、
まあ、両方なんですけど、いわゆるそのなるべく SaaS に寄せるようにしてます、
うん、というと例えば、まあ、チャットをスラックにするとか。
あ、そういうことです、そういうことです、うん、
ストレージをドロップボックスだった
りボックスに、僕ら自体がそのインフラをあまり意識しないでサービスの部分だけを使えるようにするっていうのが、まあ、なるべくやりたいことですね。
はい、
まあ、実際はその、
はい、あ、はい、どうぞ。
そのイヤスでやると何でもできちゃうんですけど、
うん、
大変なんですよ、管理が。
はい、すごくわかります
すごい大変なので、
うん、
ちょっと落ちてもいいからサーズにしようみたいなちょっとぐらいいいよって、うん、じゃあサーズにしようみたいな、
はい、
でも github.com はやたら落ちるから github エンタープライズは作ろうみたいな、そういうのはありますよ、
はいはい
はい、逆に持ってくるのもあります、
うんうん、
まあ、使い分けですよね、その辺は、
はい、まあ、github エンタープライズもね、普通にデプロイの方式とか向こうが用意してくれてるんで。
そうですね、うん、でまあやっぱ運用はいるには いるんですよ、
うん、
ですけど、まあ、当然アップデートとかも、
はい、
GitHub.com は勝手に GitHub がやってくれるのに代わって、うん、GitHub Enterprise はアップデータをこっちでダウンロードして適用しなきゃいけないで、
はい、
適用してる間はユーザーが使えないとかっていう、そういうのもあるんですけど、 まあ、それを加味しても、うん、GitHub.com よりは稼働率は高いので、
うん、そうですね。データが一応コントロールできるっていうの
そうなんですよね、うん、で攻撃されるじゃないですか、あそこ有名だから、
はい、
それがしんどいんですよね。
あ、重たいとか普通にありますからね。
そうなんですよ。でもその間業務止まっちゃうっていうのはやっぱしんどいので、
はい、
そのリスク考えるとやっぱりちょっとそこはインフラ自分でやるかみたいなのはありますね、
うん、逆になんか、まあ、さっきのファイルサーバーとかもそうなんですけど、まあ、大体がこういうのは、自前で用意するんだろうって思うけど、うちらは SaaS ちゃんと使ってますっていうような、まあ、一般的にのとちょっと違うかな、まあ、違うというかなんというかおすすめみたいなのあります？
まず現時点では、
はい、
これはね、僕の経験則的になんですけど、
はい、
アクティブディレクトリーだけは SaaS にできない、
はい、ああ Azure のやつとかでもや
めた方がいい？ダメですね。
結構あの互換のサービスありますよね。ワンログインとかだったかな。
あれはですね、うん、IDP なのでまたちょっと違うんですよ。
あ、そうなんだ。
そうなんですよ。なのでアクティブディレクトリーだけは頑張ってオンプレないしは、
はい、
まあ、うちの場合は AWS 上でさ、うん、普通に Windows サーバー立ててますけど、
はいはいはい、
まあ、VPC の中に立てちゃうっていう感じでやってますけど、
はい、
まあ、自分たちでやった方がいいなっていう感じはしますね、うん、
まあ、あの社内に置いちゃってあの、まあ、たまにあのファイルサーバーとかアクティブディレクトリーがあるけどあの社内のランだけしか使えないとかでせっかくあの社員の認証とかできるのに他のところから使えないとかもあると思うんですけど、まあ、Amazon の VPC とかに置いて、まあ、それって統合認証とかに使われるんですか？
そうです、統合認証ですね。うちはアクティブディレクトリーを拠点として全ての認証を通しているので、はい、
うん、
それこそいろんな SaaS に対してのログインも全部アクティブディレクトリー経由にしてますので、はい、いわゆるそのいろんな SaaS を使わせてるんですけど、
はい、
その各 SaaS にユーザー名とパスワードを持たせてないんですよ、
うんうん、
なので外からログインできないんですね、
はい、
でアクティブディレクトリーを必ず経由しなきゃいけないので常に社内ネットワークを経由しなきゃいけないで、かつ、
うん、
アクティブディレクトリーのユーザー名とパスワードっていわゆるパソコンにログインするときのユーザー名とパスワードと一緒なんですよ、
はい、
なのでシングルサインオンをそこで実現するっていう形ですね、
うん、あ、じゃあ逆にシングルサインオンに対応してないサービスはちょっと導入しづらいかなって感じですかね。
もうなるべく使わないようにしてます、
うん、
まあ、それでも全部が全部、
はい、
あのシングルサインオンを出してるわけじゃないので、どうしてもしょうがないってい
う
時は個別で管理しますけど、
はい、
まあでもそれは、まあ、それを使ってでも業務効率が上がるってことであれば、
はい、
もう やらざるを得ないっていう感じですね、うん、どんどんやろうっていう感じですね、
はい、例えば GitHub なんかはさっき出てきましたけどあれアクティブディレクトリで認証ないありましたっけ？ないです
よ、ない、ないですよ、うん、あれはもうほとんどだから GitHub は使ってないですね、うちは。
ああ、エンタープライズも。
そうですね、はい、あの一応ビジネスとしてチームは持ってはいるんですけど、
はい、
あの、まあ、なるべくエンタープライズの方を使うようにしてますね。
あはは、エンタープライズ側でユーザー管理してって感じ
ですね。そうですね、うん、まあ、アクティブディレクトリーと紐づいてっていう感じにはなりますね、
はい、アクティブディレクトリーのシングルサインオンするときは VPN 経由っていうことになるのかな。
そうです、外からログインするときは VPN を経由させるか、
はい、
ないしは、一部の SaaS に関しては、
うん、
実はじゃあのソラコムを直接 VPC に引っ張ってるんですよ、
はい、
社内の VPC に。
あ、
なので
なるほど、それ経由で。
そうなんですよ、社内のソラコム渡してると、うん、そのソラコム経由で接続するときは、はい、アクティブディレクトリーまで見に行けるんですね。
ほうほうほう、なるほど、
っていうちょっと裏技的なのもやってます。
なるほどね。いや、あの、ああいうのってあのフェデレーションとかで一応どこからでもアクティブディレクトリーに届くようにしちゃうこともできるじゃないですか。
そうですね。で、うん、そのワンログインとかオクタとかピンフェデレートとか、うん、あとオースゼロ、まあ、この辺のそのシングルサインオンの IDP は、
はい、
まあ、いわゆるその SaaS なので、
はい、
まあ、どっからでも アクセスできるようにはできるんですね、まあ、利便性の観点から見るとすごくいいことなんですけど、
はい、
あんまりその脅威は当然あるわけですよ。どっからでもアクセスできるっていう、
う
ん、
そうですね、
それどのパソコンからでもどの端末からでも、つまりウイルス保護されてない端末からでもそれアクセスできるってことだよねっていう話なので、
はい、
それはちょっとやめたくて。
ああ、それはなんか監査の影響、監査の基準とかそういうのじゃなくて、
あ、そうです。もう僕の感性です。うん、やめたくて、
はい、
だからワンログインとかはやめたんですよ。今ピンフェデレットっていうのを使ってるんですけど、
はい、
ピンフェデレットはオンプレミス、つまりその AWS の VPC の中に展開できるんですね、IDP を。
はいはい。
なので鍵がインターネット上に完全に流れないんですね。なので社内の通信の中だけで鍵のやり取りが行われて、実際に生鍵がやり取りされるのは VPC 内だけなんですよ、うんうん、で通信は当然、まあ、暗号化はされてるんですけど、
はい、
でその成功した結果だけをインターネット経由で SaaS に渡すんですね、うん、
はいはい、
なので非常にセキュアっていうやり方をしてますね、うん、
なるほど。
でユーザーは当然ユーザー ID とパスワードがないので、
はい、
その SaaS にログインしようとしても、例えばエバーノートとか Office365 とか Google ドライブとか、まあ Box、Dropbox、この辺ログインしようとしても、ユーザー名とパスワードが存在しないがゆえにログインしようとすることすらできない。
はいはい。
なのでつまり本人すらログインできないってことは第三者もログインできないので、セキュアってことなんですね。
うん、なるほど。そうですね。その辺の、まあ、例えば情報収集とかっていうのはどうやってされてるんですか？
なんでしょうね、とにかく座禅を組んでると降ってきますね。どうしようかって座禅を組んでると、あーこれだっつって
じゃあマインドフルネスの本とかをちょっと上質はみんな読むべきみたいな、
これだっつってね降ってくるんですよ。
はいはい。それまあ一応社員とか、まあ、社内の人とかから、まあ、こういうのが使いたいとかそういう声もあったりするのかなって思うんです
けど。あ、もちろんもちろん、
うん、そっちからじゃ、まあ、どっちが多いですかね。社内的にこれが不便だなって声が上がっているのと、新次さんの方からこれできたらすごいんじゃねっていうような。
基本僕発が多いですね。もうスラックのジェネラルっていう、まあ、みんなの見れるチャンネルに、
はい、
これどうこれどうってどんどん書いていく感じですね、
はい、
結局そのセキュリティ的な何て言うんですか、評価ってもちろん重要なんですよ、会社としてはね、はい、どんな情報資産がそこで扱われて、それが漏洩した時のリスクがどれだけ重要度があって影響度があってって分析していくのはすごい大事なんですけど、すげえ大変なので、
はい、
そんなことより業務効率が上がるかどうかしか考えないんですよ、まずは。
はいはい。
でみんなが便利よく使えて、なんだこれすげえいいじゃんってなってから考えるんですよ。
ああなるほど。
そうならないものは使わないですね。
うんうん。じゃあサービス見つけて、まあ、実際やっぱ、まあ、クラウドと一緒でまず使ってみてとか。
そうですね、うん、もうとにかく使ってみて結果どうだっていうところから始めますね、
うん。
まあ、便利だったらセキュリティガバガバでも使いますよね、はい、なぜかっていうと、
はい、
それで本当に爆発的にその業務効率が上がるとか、
はい、
社員のモチベーションが上がるってことが分かっているんであれば、
はい、
それは情報統制といって、そこのクラウドとかそのサービスに上がる情報をいかにしてコントロールするかっていうことを僕らの方でやるんですよ、
はい、
つまりどんなリスクがあるかっていうことが分かっていれば、そのリスクさえ回避できていれば、うん、つまり安全なんですよ、
うんうんうん、
なのでリスクの部分だけ排除し続けられれば常に安全なサービスを使い続けられるので、
はい、
そこはそれでいいじゃないですか。で、うん、当然そのベンダー側にもこういうリスクがあるよっていうことをどんどんフィードバックしていけば、
はい、
それはまた回収してくれることも、まあ、まあまああるので、
うんうんうん
うん、すごくいい関係だと思いますね。
ああなるほど。ベンダー側にフィードバックするっていうのはなかなか今の中では大事な話ですね。
うん、スラックが特にそうだったんですけど、
はい、
スラックとかってなんかエンジニアからするとなんかすごく便利そうとか、便利でいいツールだ、うん、使いやすいとかいろいろこういろいろあるじゃないですか、はい、でもやっぱセキュリティ的な視点からすると全然 そこでは見ないんですよ、
はい、
どうすればその偽装できるかとか、どうすればアカウントハックできるかとか、はい、AWS を使ってるから、その AWS の例えばファイルアップロードした時にあれ S3 叩いてるんですけど、はい、S3 のパーミッションどうなってるかっていうところとか、あの辺に抜け穴がないかとかって徹底的に調べるんですね、
はいはい、
でクライアントも iOS、Android、Mac、Windows ってあるじゃないですか、
うん、
あるのでその脆弱性も見るんですよ、
はい、
つまりあそこからこうバグを見つけて、
うん、
他の文章をこう、ね、プライベートなものが見れないかどうかとか、はい、いろんなことを試すんですね。
あ
でそういうのは後からやるんですよ、導入を決めてからやるんですけど、うん
はい、
それでね一番すごかったのはこれは僕らがやった話じゃないんですけど、
はい、
ボックスって、
はい、
僕が知ってる SaaS ベンダーの中では最もセキュリティレベルが高い会社だと思ってるんですよ、
はいはいはい、
でそれなぜかっていう と、彼らオンプレミスがメインなんですね、インフラ、
はい、
ボックスってサンフランシスコにデータセンターが5つあって、
うん、
そこでまあ冗長取ってるんですけど、
はい、
ただ基本的にボックスを使ってるユーザー全部サンフランシスコのそのオンプレミスのデータセンターにデータが行くんですよ、
はい、
でところがここ最近ボックスゾーンズっていうまあサービスを発表して、
はい、
それはつまりそのブルーミックスとか AWS の S3 とかを使って、
はい、
そのいろんなクラウドリージョンにボックスのファイルを展開できるサービスを提供し始めたんですね、
はいはい、
でも AWS とか Bluemix ってだいぶ前からあったのになんで今更っていう話なんですけど、それは一言そのボックス の、 あの最高責任者が言ったのは、
はい、
AWS は僕らが考えているセキュリティよりもはるかに低いレベルにいるって言ったの、
うん、
つまり、
はい、
ボックスのセキュリティ基準に合わないんですよ AWS は、
はいはいはいはい、
合わないっていうところを散々付け合わせて、うん、合うようになってきたからようやく採用したんですよ。
うん、なるほど。
そうでその前提を知ってた上で実は僕らは今スラック使ってると、でボックスもサンフランシスコのメンバーとか、はい、ジャパンのメンバーとかスラックでやり取りしたいから、
はい、
スラックちょっと入れてよってお願いしたことがあったの。で、はい、お願いしたんだけど半年かかったんですよスラック入れるまでに。
お
それなぜかっていうとスラックのバグを散々セキュリティチームが見つけてそれを全部直させたの、はい、スラックに。
なるほど。
でそのバグが全部治ったから導入したんですよ、
はいはい、
まあ、そこまで徹底的に僕らができるかって話なんですよね、うん、本当のレベルで、
はい、
できないんですよ、うん、普通は、
まあそうですね、
普通はできないんですよ、なかなか、うん、そんなホワイトハッカーやあむほど雇って、はい、そんなバグチェックとかそんなできないので、はい、もう散々戦ってる会社のサービスを使うっていうのは僕の中では結構あの成功法の中であるんですよ、
うんうん、
でボックスが使ってるサーズって何かっていうのをね片っ端から調べて、
はい、
それをねもうピックアップしていくんですよ。これはほら良さそうだ、これは良さそうだみたいな。
ボックスがインテグレーションを許してるところっていうのは
そうそうそうそう、う
ん、基準的にちゃんと
ボックスがいいならいいだろうみたいな。
確かにそれのスラックのやり取りを見てしまうとどこを採用するにしてもそんだけのチェックをしてるんじゃないかっていう信用ができますね。
だからあの今会社の受付システムも今あの iPad で受付してるんですね。だから電話とかで受付してなくて、
はい、
iPad でポチポチ受付してるんですけど、
はいはい、
結構 iPad とか Android で受付システムやってる会社さんって多いはずなんですよ、
うん、
で結構ね自分たちで作られてる会社さんもいらっしゃって、
はい、
まあ、iOS とかのプログラムできる方とかだったら受付ポチポチやればいいんでしょみたいなイメージで作られると思うんですけど、うん、
はい、
実は会社名と名前には個人情報が含まれるのであれ結構センシティブなんですよ本当は ね、 ね、うん、本当は、
うん、
だからあれはね受付って結構シビアにやんなきゃいけない本当は、
はい、
なんですけど、
うん、
うちの受付システムでエンボイっていうサーズ使ってるんですけど、
はい、
そのエンボイはねなんでそれにしたかって言ってボックスが作ってた。僕がサンフランシスコのボックスのオフィス行った時に iPad ポチポチして、はい、なんだこれっつって、
はい、
すげえっつってエンボイメモっとこうみたいな感じで、
ああなるほどね。
で帰ってきて使ったら日本語対応してたんで、はい、おいいじゃんって言って使い始めたのがきっかけなんですよね、うん、結構ねそういうの多いですよ。
ああなるほどね。あの信用できるところを基準にそこから派生して、ね、これも使えるんじゃない
か。サンフランシスコ行った時はだから Google も行ったし、うん、あと Pixar とかも行ったんですけど、はい、もう何使ってるか全部調べて、うん、おこれいいじゃんみたいなのはやりましたね。
はいはい、そうですね。なんかサービス申し込んだらそれのインテグレーションしてるっていうの結構こんなのあったのかって、なんか例えば PagerDuty とかもこんな通知サービスとか あのいろいろチャットのサービスとかって多いなって思ったりするんですけど、
うんうんうん、
その良さそうなやつがあったらちょっとやってみようみたいなことがありますね。
そうですね、うん、であとなんか結構ユーザビリティが高いものは多分ページャーデューティーとかもエンジニアがね、はい、インシデントを受け取れるっていうユーザビリティがあるんですけど、
はい、
その上司スならではのサービスって結構あって、
はい、
それが最近盛り上がってるのがキャスビーっていう分野なんですよ。
キャスビーですか。
はい、CASB でキャスビーっていうんですけど、
はい、
いわゆるこれは頭文字でクラウドアプリケーションセキュリティブローカーの略なんですよ。
はいはい。
でキャスビー製品って実は結構あるんですけど、
はい、
このキャスビー製品で今すごく世界的に来てるのがネットスコープっていう会社の製品が来てて、
はい、
でこれ何をするかっていうと、例えば僕らって日常的にクラウド使ってるじゃないですか、
はい、
でも情報システム部からしたら社員が日常的にクラウド使ってるとは思ってるけど把握してないんですよ、はい、
うん、
分かるわけないじゃないですか、
はい、
で会社として支給してるクラウドはありますよ、もちろんあるんですけど、はい、それ以外に何使ってますかって聞かれて答えられないんですよ、
うんうん、
絶対無理なんですよ。
まあ持ち込みのものとかありますし、
そうなんですよ、うん、
スマホに何か入ってるとかも
全然そうなんですよ
把握できるわけないですからね。
そうなんですよ。でこの人 Facebook どれだけ見てる、この人 Twitter どれだけ見てる、 Twitter に会社の資産アップロードしたことあるない、それって追えないじゃないですか、
うん、はい。
Google だって会社の Gmail と個人の Gmail ブラウザ分けて両方開くやつだっているじゃないですか、
ええ、
それはもちろん、はい、そう当然なんですよ。そんなのは、うん、僕らからしたら、はい、そのクラウドを普通に使っていくエンジニアからしたら当然なことなんですよ。でも情報システム部とか監査の基準から考えるとそれは統制すべきなんですよ、は
い、
そこでキャスビーっていうのが最近流行ってきてて、
はい、
でこれ何をしてくれるかっていうと、まあ単純にその言うとその 何のアプリケーションを使ってどんな情報をアップロードするか全部監査してくれるんですよ。
ほうほうほう。
例えば会社は、宅ファイル便をやめたい、
うん、
もう事故があった昔宅ファイル便に会社の資産をアップロードして2ちゃんに URL を貼られたことがある、うん、
はい、
だから宅ファイル便を禁止したい、うん、でも URL 禁止するしかない、
うん、
IP アドレスを禁止するしかない、ネットワーク上で、
はいはい、
だから会社の端末を会社のネットワークから外に出した途端に、
うん、
それはもう接続できちゃう、
はい、
ないしはソフトイーサーとかで VPN 貼っていくらでも経路は作れちゃう。だからタックファイル便は禁止しようがない、うん、でも情報システム部って今大手の会社ってそうやってネットワーク機器で集中管理して、
はい、
いわゆるブロックリストを使って、
うん、
IP アドレスとか URL で頑張ってブロックするお仕事をしてるんですよ、
はい、
アホなんですよなんでアホかっていうと僕らみたいにちょっと分かってるエンジニアはいかにしてそれを迂回するかを考えるから、
うん、そうですね、
そうなんですよ、はい、だから、うん、抜け道はね作れるんですよ、
うん、
だからあえて全部オープンにして、
はい、
タグファイル便にアクセスしようとした時にいやこのファイルは企業データだからタグファイル便じゃなくて会社が用意してるボックスを使ってねってリダイレクトしてくれるのがキャスビーなんですよ。
あーへへ、そんなことが。ああなるほど。
もっと厳しくやると、まあうん、会社の G メールは開けるけど個人の G メールは開けないってこともできる、はい、し同じファイルを例えばアップロードした時に、
はい、
個人の G メールには添付できないけど会社のメールには添付できるってこともできる、
はいはい、
つまり
それはどこで見てるんですか。あのエージェントインストールして。
そうです、エージェントで見てます。で、導入方法はいくつもあって、うん、リダバースプロキシーで入れる方法とかフォワードプロキシーで入れる方法とかあるんですけど、はい、
うんうん、
一番いいのはエージェントで、エージェントで何がいいかっていうとスマホとかも全部用意されてるので、
はい、
もう徹底的に統制が取れるですね、
うん、
で非常に動きも軽量、ネットワークに負荷はかからないので、
はい、
非常にエージェントが良いって感じですね、うん、まあ、あとマスデプロイの方法が用意されてるのでいわゆるその一斉配信とかいうことができるので、
はい、
まあ、割とエージェントもインストール楽です。でファイル自体もね2メガから4メガぐらいしかファイルサイズないので、
ほいほい、
非常に軽量なプログラムにはなっています、
うん、へえ、面白いというかあの手この手で次々といろいろと考えてきますねというか。
だからキャスビーはこれから本当にクラウドをどうしていこうかっていう考えている企業ほど合うんですよ、
うんうん、
つまり社内がどういう状態かっていうのはまず可視化できるっていう、ここはまず一つ、 はい、そして可視化した状態でどうするって議論を社内でして、うん、これは禁止しようとかこっちに誘導しようっていう議論をして、で新しいサービスが導入できる、はい、でそれがつまり最終的には制御につながっていくんですね。つまりコントロールができている状態になる、はい、つまり内部統制が取れていると言える、う
ん、はいはい、ブラックリストでもホワイトリストでもなくて、
そうです
ね、これはなかなか、
そうです、うん、その会社にある情報資産に何があるかっていうことがまず分からなきゃいけない。で、はい、会社にある情報資産を外に出しちゃいけないっていうのはみんな分かってる、はい、外っていうのはいわゆるそのパブリックなところ、うん、2チャンネルとか、うん、そういったところに出しちゃいけないっていうのはみんな分かってる。でも、はい、分かってるけど出しちゃった時にどうするかっていうところを制御するのがネットスコープなんですよ、
うんうん、
だからどこのサイトにアクセスしちゃいけないってことはないんですよ、
はい、
情報を会社の資産を守らなきゃいけないっていうところにフォーカスしてるのがこのキャスビーの面白いところなんですよね。
はい、なるほどね。まあ乗っかれば便利なものであればそのわざわざあのリスクを冒してというか自分の利便性優先して変なところを勝手に使うっていうようなことが少なくなるかなと思いますね。
で結構その社員数が増えてきてクラウドエンジニアが増えてくると何が起きるかっていうと、はい、情報システム部とかもちろん新規が把握しているクラウドサービス以上にユーザーが使うんですよクラウドを、
はい、うん、
なぜなら便利だから、
はい、
それをね全部可視化してくれるんですよキャスビーは、
うんうん、
だからユーザーのセッション数の多いクラウドサービスを一覧化して、
はい、
あなんだ実はこれみんな便利だったらちゃんと評価して、うん、これ有料プランに切り替えようとかっていう議論ができるんですよ、
はいはいはい、
だからもっとそのセキュリティアプライアンスを入れたことで、うん、そのより業務効率を上げられるんですよ。
そうですね、うん、一昔前だったらあの会社のチームごとにスラックのチャンネルがスラックチームが複数あってみたいなことが平気で起こったりしてましたけど、まあ、そういうみんなが使うんだったらじゃあ全社導入しましょうよっていう方がもちろん良かったりとか、まあ、そういうのが
そうです、
うん、トレンドがちょっと浮かび上がってきちゃうわけですね。
そうですそうです、
うん、
あとはその例えば総務部門とか、
はい、
まあ、一部の例えばプログラミングやってるチームであってもすごくセンシティブなことをやってるチームは非常にその強い権限を与えなきゃいけない、だから情報量も多いから、はい、なるべくそのキャスビーでそこはコントロールしようってこともできるんですよ。いわゆる全員が全員一斉の適用ではなくて、
はい、
アクティブディレクトリーのグループを見てこのグループはかなり きつめのブロックリストにしておこうとかってこともできる、は
い、ああ、なるほど、ロール別にあの
役割を変え
たりとか。なるほどね、情報システム系のこともやっぱりあのどんどん時代に合わせてというか。
そうなんですよ、
うん、
でクラウドサービスってすごいたくさんあるんですよ、
はい、
僕が今知ってる限りだとアクティブで2万8000以上あるんですよ世界でクラウドサービスの SaaS って、
はい、
これ一個一個セキュリティ監査するの大変じゃないですか。
そうですね、まあ
無理、まあ、てか不可能、無理です不可能じゃないですか、はい、ところが、ね、そのネットスコープはちゃんと監査部隊がもう何十人もいて、うん、このサービス全部監査してるんですよ、
は
い、でその監査レポートがリアルタイムで見られるんですよ、
うんうんうん、
だからなんか社内でよくわかんないクラウドサービスの名前が出てきて、
はい、
なんじゃこれとクリックすると、うん、
はい、
そのクラウドサービスがその100点満点中何点のクラウドサービスで、
うん、
なぜそういう点数のランク付けをしてるかっていうのが全部事細かくねレポートに書かれてるんですよ
食べログですね。
食べログなんですよ
クラウド食べログです。
食べログなんですよ本当に。で、SaaS って当然生き物みたいなもんじゃないですか。それこそ食べログなんですよ。お店のね、はい、店長が変われば、うん、美味しさが悪くなるかもしれないし良くなるかもしれない、はい、移転する可能性だってある。それもね、はい、全部追っかけてるんですよ。
へー、 CEO が変わったから。
そうなんですよ、
しばらく注意みたいな。
そうだから料金プランとかもきちんと見てるし、はい、ビジネスモデルも見てるし会社の継続性とかそういったところも全部評価してるんですよ、
はい、へー、すごいですね、指揮法のような。
そうなんですよ、だキャスビーそのネットスコープを1個買うとそれ全部見たい放題なのでだうちの場合は、
はい、
そのレポートだけを見るロールっていうのがネットスコープに用意されてるんですよ、
はいはい、
アドミンで、
はい、
だからその見たい人にそのロール渡して、うん、いつでも見ていいよって言ってそう積極的に SaaS を使う人が、
はい、
自分が使ってる SaaS が何点かを見たい人がそのロールを使ってみたりとかはしてますね、はい。
へえ、そんな面白いサービスがあるんですね。
なかなかね、うん、面白いですよ。ネットスコープマジ来ますよこれから。
いや、そんなの見出したら多分一日終わってしまいます。
いやだからそのチャットワークとスラックとかね比較できるんですよ、コンペアボタンがあって、
はい、
比較できるんですけど、マジでちょもう本当本当チャットワーク大丈夫かみたいないやもう大丈夫かお前みたいな
感じ。比較検討はみんな大好きですからね。
すぐそのねコンペアボタンがマジ超便利で、
うん、
そのできてる監査項目とできてないところねちゃんとピックアップしてくれるので非常に面白いですね。
なるほどね。
いいですよネットスコープ。
はい、ということで大体なんかこうそろそろ1時間ぐらいに喋りましたけど、あの最近あのコミュニティを作られてるんですかね。
ですね、そのすだちくん勉強会っていうのをやってるんですけど、
はい、
正確にはあのコミュニティではないですよ、
うん、
で僕は別にコミュニティを作りたいわけではないので、
はい、
じゃあ何のためにやってるのって聞かれるとちょっと俺もなんだかよくわかんない何でやってんだろうなっていう感じなんですけど、
せっかくなので宣伝とかし、まあ、ブログほどではないかもしれないですけど、あのまあ喋りでちょっと周知してみてもするような、ね、第2回の案内がブログにある。第1回ってあったんですかこれ。
第1回第2回やりましたもん、
うん、
で第3回をどうしようかっていう感じですね、
はい、テーマなしスポンサーなししがらみなしなしなしですね。スポンサーないんですね。
ないっす、
うん、意外となんかこういうのって何かしらあのパトロンがいてやるのかなと変な勘繰りをしてたんですけど、
それが嫌なんですよ。
お
上手って、
うん、
AWS のコミュニティだから、
はい、
AWS の話するじゃないですか、
うん、まあそうですね
当たり前じゃないですかそんなの、うん、でも僕らは別に AWS だけで生きてるわけじゃないんですよ、
はい、
だから AWS 以外のことだって話したいんですよ、
うん、はい、
でも AWS 以外の話できないんですよ上手では。
うん、そうですね。
当たり前じゃないですか。
はい。
じゃあ、うん、Azure の話したいなと思ったら、今度 JazzUG っていくじゃないですか。
はい。
でも、別に、Azure だけでは完結しないんですよ。
うん。
ちょっとビッグクエリとか使いたいんですよ。
はい。
だから今度は GCP でいくじゃないですか。とか、はい、言ってくと、きりないなと思って、はい、
うん、
何にもしがらみを受けなくて、
はい。
テーマ、例えば PHP の勉強会ですとか、
うん。
セキュリティの勉強会ですとかっていうテーマも一切決めずに、
はい、
もうなんか分かんないけど勉強会っていうっていう企画、はい、なんですよこれ。すげえ人来ましたよ、
うん、なんかあのコンパス見るだけでも400人中たっぷり埋まってて、というか200しか席がないのに300人ぐらいいるんです。
いや来ましたね。
まあ、そういうモチベーションで開始されたっていうことなんですけど、あの参加者というか発表は新次さんが声かけて。
そうです、もう僕がふと思いついて、
うん、
うんうん、これだと思ったら呼ぶ感じですね
その辺はあの僕のポッドキャストとだいぶ通じるものが
これだっ
そうそうそうそう、あそろそろこの新次さん呼んでもいい頃かなぐらいないやちょっと毒舌要因がちょっと欲しいなと思っていたんですけど、
じゃあもう終盤ですけどもこっからですか
いえいえ、
まあ、第3回はまた思いついたらやる感じにはしますけど、
うん、一応方向性とかは考えてらっしゃいます。次今まで、まあ、第1回第2回って、まあ、じゃあちょっとせっかくなんで第1回どんなイベントで。
第1回はですね、
うん、
まあ本当に第1回だったので、
はい、
ちょっと無難にちょっと AWS 色強めで行ったんですよ、
はい、
だったんですけど、
うん、
なんかまああれはあれで良かったんですけど、
はい、
やっぱ身内呼んじゃいけないなって思ったんですよね。
身内っていうと一応クラウドパック
さんですか。いやいやその登壇者同士がすごく仲がいいとか、う
ん、はい、
登壇者と僕がすごく仲がいいとかっていう感じ、
うん、
すだちくん勉強会はクラウドパック一切絡んでないので、うん、
はい、
クラウドパックの人はねお金払わないと来れないんですよ、
うん、なるほど。
どんな偉い人でも、
はい、
別に招待枠とかないんですよ、全員がみんな平等なんですよ、うん、
はいはいはい、
だ第2回は、
はい、
その辺をちょっと反省して、
うん、
一度もお会いしたことない人を何人も呼んでんすよ俺。
どうやって呼んだんですか。
いやもう Facebook とかでメッセージ突然送って、
へ
え、やります、よろしくお願いしますって、うん、タイトル決めましたこれですって、
はい、まあ、それで皆さん普通に
でもう来ていただいて、
うん、
ありがとうございますって感じですけど面白かったですよ、
うん、
なかなかで、はい、僕の中で結構そのやっぱり IT やってる身としてすごく大事にしてるのが、
うん、
エンジニアなら例えば Ruby のエンジニアですだったら Ruby を突き抜けて Ruby だけやってりゃいいってわけじゃないじゃないですか。
そうですね、う
ん、Python もちょっと分かんないと当然いけないし、
はい、
それこそ会社に所属してるんだったら会社の仕組みも分かって当然だし、
はい、
それこそ SaaS だって AWS だっていろんなこう情報を追っかけて当然なんですよ、
はい、
って思ってるので、 IT にいる以上は何でもかんでもその分かってて当然だと思ってるんですよ。 IT に関することなら何でも、
お
もう全て知っておくべきなんですよ、
うん、
だからどの分野の話をしますっていうテーマを決めずに、
はい、
いろんなジャンルの人を呼んできて、
うん、
その参加者が全く関心のない人たちの話を聞くんですよ、
うん、
参加者は自分がこの人の話を聞きたいって思ってくるかもしれないですけど、
はい、
それ以外の人たちがほとんどなんですよ喋る時間は。
ああなるほど、
そうなんです
よ、そういうことですね、ジャンルが偏ってないということ
で。そうなんですよ、
うん、
なので知らなかったことを、ね、知ってほしいんですよね。
なるほど、
だ僕もそうなんですよ、うん、僕も知りたいから呼ぶんですよ、
うん、
僕が知りたい内容を呼ぶんですよ、
うんうん、それはあります、わかります、うん、
で一番大事にしてるのは登壇者、うん、で登壇者ってもちろん登壇するために準備して喋ってくれるんですけど、
はい、
喋ってない時間は当然聞いてるんですよ、登壇他の人の登壇を、
うん、
なので登壇者が面白いって言ってくれる人を用意できるかどうかなんですよ。
他のセッション聞いてってことですね、
参加者が面白いんじゃなくて、うん、登壇者の人たちが他の登壇者の話を聞いて、はい、ああ今日来てよかったと思える内容かどうかなんですよ。
ああそれはありますね、わかります、う
ん、そこしか見てないですね、
はい、
最も参加者を軽視したイベントですね。休憩もないですし、
はい、
3時間ぶっ通し休憩なし、
はい、
お金もいただく、
うん、
席すら下手したら座れない、はい、申し込んだのに
何人が出ても知るかっていう
とこ、ね、そうそう知らんぞと、懇親会やらない、うん、飲み物用意しない、
はいはい、
参加者経営者でも登壇者には懇親会用意してるんですよ。
あそうなんだ、
そう登壇者だけの懇親会は用意してるんですよ、うん、
ああ
抜群のお店で、まあ、
そうですね、それは新しいというか意外となかったコンセプトじゃないかなって思うんですけど、
だもし参加する側で登壇する側に行きたいと思ってる人が一人でも来てくれるんだったら、うん、それはすごくいいことで、つまりアウトプットできるだけの体力があるってことだから、
はい、
もうそれで来てほしいですよね、どんどん俺に喋らせろと、うん、
はいはい、
で第2回の例えば大谷さん、元 AWS の大谷さんなんかは、
はい、
あの第1回の後にメッセージが来て、うん、第2回俺に喋らせろって来たんですよ、は
い、お狙い通りですね。
そうなんですよ、だから第2回やりますよってメッセージしたんですけど1週間ぐらい返事なくて、はい、お前この野郎とか思ったんですけどあでもすごいねいい話してくれて、
はい、
やっぱその特にテーマを決めてなかったから大谷さんもすごい喋りやすかったって言ってくださって、
はい、
いや良かったですよ、
うん、なるほどね、懇親会がないっていうのがパッと目についたんですけど、参加者だけでやってた、このゲストハイ、あの第2回のゲストハイパー X っていうのは一体何だったんですか。
あそれはね僕です
ずるい
僕です。それなぜか、なぜかというと、
はい、
それちょっと理由が裏話ですけど、
はい、
今回のメンツってすげえ喋るんですよ、
うん、
あのどの人たちもねすっごい登壇慣れしてる人たち、年間何百回公演とかするような人たちが
用意してるので、ね、うんうん、まあ、トップバッターから自分のコミュニティ持ってる人から社長さんから
すごい喋れる人たちだったんで、
はい、
20分だよとか30分だよって枠渡したら多分 4,50 分喋るなって思ったんですよ、うん、
はい、
なんで一枠俺にすることで時間調整したんですよ、うん、最後で。
なるほど。
そう、絶対時間通りいかねえなと思って。
はい、ハイパー X
もう僕です。
なるほど、そういうことだったんですね。
まあ、ちょっと時間やばそうだなって思った時は僕が最後は、はい、やると。
はい、じゃあまあ、勉強会メッセージでいきなり出してって言えば出してくれるってことで。
そうですね、
うん、リスナーの人でもこう須田地君勉強会で喋らせてくれっていう人がいたらぜひ
どんどん喋ってください。
さんの方に連絡をすればいいのかなと思います。
お願いします。
はい、まあ、ちなみにロードバランス須田地君のタイトルはどっから来たんですか。
うん、まあまあ、すだちくんってうちの猫の名前なんですよ。うん、
はい。
で、すだちくんって名前になった理由は、
うん、
もともとハムスターを2匹飼ってたんですよ、うちに。
はい。
で、それがね、みかんとかぼすっていうハムスターだったんですよ。
関係
ない。みかん先輩とかぼす先輩がいて、
はい、
そこに猫、子猫が来たんですよ。
はい。
だから、子猫は、すだちだなっつって。
なるほど。
で、すだちくんになったんですけど、
はい。
でやっぱりブログ、自分のブログなんで、すだちくんって名前はかわいいし入れたいなと思ってたんですよ。
はい。
でうちのエンジニアにブログの名前どうしようって相談してたら、
う
ん、やっぱ言ってもお前どうせあれは IT のブログだろうとかって言われたんで、
はい、
もうすだちくんはやっぱ入れたいんだよねとかっつって、もうすだちくんは IT じゃねえからちょっとあれだ、 AWS やってんだからちょっとエラスティックの名前にしなきゃダメだよって言われて、
うん、
エラスティックって言ってやっぱELB だよねみたいな。おロードバランスみたいな。あ、じゃあロードバランスすだちくんねみたいな。そういう雑な。これマジですからね、これ。
あ、じゃあ IT 風味な
ところ。そうです
よ。何でもよかったという感じで。
あ、そうです。エラスティックの名前にしようっていうことだったんですよ。
はい、うん、はい、はい。なぜかすだちくんの名前の由来まで出てきましたね。
ちょっとね、全部喋りました。
はい。
はい、はい。僕がね、よくすだちくんさんって言われるんですけど、僕は別にすだちくんではないですからね、
うん、それ間違いがちだと思う、
うん、そうなんですよ、はい、まあ、猫の方ですかね、すだちくん、
すだちくんの人ではあるけど、
そう
すだちさんではないです
ね。すだちくんさんの意味がわからないと思いながら、
うん、まあ、はい、それを経てのすだちくん勉強会になってしまっているのでこれどういうことなのってやっぱり取る方がロードバランスだったんですね。
意味がわからないです
よ、すだちくんだけ残して
もうわけが分からないですけどもね。
まあでも内容的には IT なら何でもありという。
そうですね、うん、もう何でもやります。
はい、はい、じゃあまあこれで1時間ちょいぐらいになりましたんで、
うん、
はい、このあと第2部っていう形も一応あるんですけど、はい、まだお時間大丈夫ですか。
あ、僕は全然大丈夫ですよ。
はい、じゃあ一旦本編はこの辺にして、はい、一旦区切りを入れます。
はい、
はい、じゃあ、はい、お疲れ様でした。
はい。